声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は心理療法を提供するカウンセラー佐藤のりえさんにお話を伺いたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。佐藤のりえと申します。ありがとうございます。
は
い、
まずはどんなことをされていらっしゃるのか、事業内容から教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。カウンセラーさんと聞くと、ちょっと悩んだ時に話を聞いてもらう人みたいなイメージを持ってる方が多いのかなって思うんですけれど、もちろんね、お話を聞かせていただくっていうのは含まれるんですけれども、それだけではなくって、今ヨーロッパの方では精神科のドクターが使ってらっしゃるような心理療法の技法を使ったセッションをさせていただいてます。
そうなんですね。この心理療法というのはどんな感じでセッションをされるんですか？
はい、ですね、Zoom でオンラインで行うんですけれども、
はい、
人間の心の仕組みっていうのがあって、はい、思考が生まれる、いろんなことを考えて、それに伴って行動を起こしたりですとかすると思うんですけれども、はい、はい、そもそもその思考が生まれる前の感情っていうのが必ず動いていて、
はい、
その感情が生まれるのってどういう、ね、働きがあるのかっていうと、その方の心の状態によって、同じ場面に出会った時、同じ経験をした時、同じものを聞いた時も、その方の心の状態によってその感情が生まれる、どんな感情が生まれるのかがそもそも違うんですね。
ああ、そうなんですね。はい。
はい。で、その心の状態っていうのを、こう、いい状態に戻してあげる。そういうセッションをさせていただいてます。
じゃあ、その心の状態っていうのは、どこかでなんか形作られたっていうところがあるわけなんですか？
そうです、そうです。私も含めどんな方でもそうなんですけれど、大体5、6歳ぐらいまでが多いんですけれども。
じゃあ結構ちっちゃい時の、あれなんですね、状態が大切なんですね。
そうです、そうです。大体こう幼少期の、ね、5、6歳ぐらいまでの頃に、いろんな経験をしたりだとか、見聞きしたりだとか、そういった中で、こう心の癖を、ね、皆さん身につけて大人になってこられるんですけれども、その、ね、心の癖が、こう、大人になった時にね、いい方に作用していることもあるので、そこは全然こう触る必要がない、そのままにしておいたらいいんですけれど、その心の癖があることによって、例えばこう悲しい思いをする、ね、現実を作っていたりだとか、ね、こう悪さをしている、っていう時があるので、まあ、結構、皆さん持ってらっしゃるんですよ。ない方はいないので。なので、そこを、こう、直してあげるというか、直すって、こう、医療とはね、住み分けをしているので、治療っていうね、意味の、直すでもないんですけれど、本来、その方が幸せであれる状態の心の状態に戻して差し上げるっていう、
そうなんですね。それはじゃあ大人になってからもそうやって変わることができるわけなんですか？
あ、できます、できます。
へえ。
変わるというよりもイメージとしては本来の状態に戻るという、
元に戻るみたいな感じなんですね。はいはい、へえ。
人間って本当は生まれた時の状態で、そのままこう成長していければ、
はい、
なんて言うんでしょうね。うまくいくようにできてるんですよ。
はい、はい、はい。
そのままの感覚感情システムの動きで生きていることができたら。ただそこに、こう、いろんな経験をしたり、見聞きしたりっていう中で、変な癖がついちゃって、本来の自分ではない状態で発動してしまっているがゆえに、こう、悪さをしている、嫌な出来事に遭ってしまったりだとか。
これを、
はい、
佐藤さんは、セッションという形でいろいろ元に戻すっていうことをやってらっしゃるんですかね？
はい、そうです。
これはな、具体的にはですか？なんか質問したりとか、いろいろや、はい、何ですかね、お話を聞いたりとか、いろいろやってらっしゃるんですかね。
はい。まずは、その方のお話っていうのは聞かせていた
聞い
だき
て。
ます。どんなことで、こう、悩んでいたり、困っていたりだとか、どんなことを改善したいのかとかっていうことは、しっかりと聞かせていただいて始めるんですけれども、人間って、その幼少期の頃に、特にこう、感情に紐づいていることが多いんですね、その心の癖っていうのが。で、その感情っていうのも、例えば、ショックな出来事があったりだとか、怖い思いをしたり、悲しい思いをしたり。でも、たとえそういうね、嫌な思いをしても、しっかりとこう、その感情をね、その場で消化して、こう、溜め込まないっていうことができていれば大丈夫なんですけれど、その場ではすごくもうショックすぎて、あまりにも大きすぎて、受け入れられなくて、シャットダウンしちゃうことがあるんですよ。そうすると、こう、そのね、残った感情が体にどんどん蓄積していってしまうんですけれど、それが、まあ人によってはね、違うんですけど、ある一定量のキャパを超えた時に、こう、心身の不調につながってくるとかっていうことが起きるので、その溜まった感情の部分っていうのを、こう、解放してあげる、消化してあげるっていう
そ
よう
ういう
な
こ
こと
を
と、まあ、ざっくり言うと、
やってらっしゃるんですね。佐藤さんはこういった、セッションやろうとか、なんかご自身でも、なんかやろうと思ったきっかけ、心理療法、なんか取り組んだきっかけとかあるんですかね。
ありがとうございます。私自身が、実は幼少期に両親が離婚をしまして、その後に、こう、叩かれたり、殴られたり、こう、あ、同じか。叩かれたり、蹴られたりとか、物置に閉じ込められたりとか、あとは、子供だけで住んでる時期があったりですとか、あとそうですね、転校を5回繰り返したので、なかなかこう、大好きなお友達だとか、先生とずっと一緒にいられるっていうことがなくて、悲しい別れが何回もあったりだとか、そういう経験を繰り返してたんですね。で、漏れなく自分自身すごくたくさん心の癖、良くない方に作用する心の癖をたくさんこしらえて大人になりまして、そんなこと気づいてなかったんですけれど、で、大人になってから結婚して子供もできて、まあ最初は幸せだったんですけれど、だんだんうまくいかなくなって離婚をしたり、ね、子供を育てながらお勤め、一生懸命頑張るんですけど、頑張ってるのに成果を、ね、出してても認めてもらえないと
なるほど。
か、職場でもこう雑に扱われるだとか、すごく苦しくって、現実も苦しかったし、心の中もぐちゃぐちゃで、もうなんか生きてるのも辛いな、生きてても仕方ないよな、みたいな、そんな状態の時があったんですね。そこで、今回の、このね、私が今させていただいている心理療法に出会って、自分自身がクライアントとして継続セッションを受けた時に、すごく良かったんですよ。
だいぶ変わったんですか？
そうです、そうです。もちろん、こう、気持ちが楽になるっていうのもあるんですけれども、その場で、こう、話を聞いてもらったりして、その場だけ楽になるんではなくって、現実も動いていくっていうのがすごく自分自身体感できたんですよね。
例えばどんなふうに変わってきました？
ありがとうございます。例えば、よく人間関係で辛いからって転職とかってあるじゃ
あ
な
り
い
ま
です
よ
か。
ね。
なんですけど、同じ職場にいながら、同じメンバーと一緒に働いていて、今までは雑に扱われてたのに、その周りの方の自分に対する扱いが変わるんですよ。
すごいですね、なんか。
優しくしてくれるようになったりだとか、今まではこう質問しても教えてももらえなかったところを、なんか相手の方から、これこうだからねって言ってもらえるようになるとか、
そんなに変わるんですね。
変わります。
へえ。これは、 佐藤さん自身のやっぱり心の状態とかいろんなものは変わった結果になったりするんですかね。
そうです、そうです。
へえ。
人間の心の仕組みで、
うん。
さっきのね、消化できてない感情が溜まってってしまう。で、溜まってて、一定量を超えたら、心身の不調をきたしてしまうってお伝えしたんですけれども、人間の体、機能として、それが溜まってきていると、それを外に出そうと、消化しようと、解消しようとする機能があるんですよ。で、どんどん溜まってた時に消化したくても、何もない状態で、消化することってできないじゃないですか。ね、ただ単になんか、まったりしてて も、
そうですね。
消化することはできなくって。なので、無意識下での働きなんですけれど、全く同じではないですよ。全く同じではないけれど、似たような、場面だとか、状況だとかを作り出して、再体験をして、同じような感情を感じる場面を作り出して、そこでもう一度、その感情を感じて消化しようとする動きが、無意識に働くんですね。
じゃあ、自分で生み出してるみたいな感じ
そう
なんで
です す、
か？
そうです。
へ
もうなんかこんなに嫌な出来事、
え。
こんな腹立つ出来事って思うようなことも、実は無意識のうちに自分がそういう状況を作り出すような言動だったり行動だったり、いろんなことを選択していたりだとか、今のこの現状を作ってるんですよ。
だからしっかりと消化して心の状態変えていくと、その現実もなんか変わっていくっていうことなんですね。
そうです、そうです。もうその再体験をする必要がなくなな る
く
の
なるので
、
すね。
はい、そういうものを作り出す必要がなくなるから、はい。
じゃあ本当すごい、人間のなんか仕組みってすごいことが起こってるんですね。
そうです、そうです。はい。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ佐藤さんの志についても教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。私自身もそういうすごく辛いところから心理療法に出会って、今は本当に嬉しいなとか、楽しいなとか、本当にありがたいなとかっていうことをすごく感じられるようになったし、そういう出来事、現実がすごく増えたんですね。苦しいのを抱えてる時って、嬉しいとか楽しいとか感謝とかっていうのも、感じられないんですよ。なんですけど、そっちを解消してあげると、ちゃんと嬉しさ、楽しさ、感謝っていうのも、どんどんね、感じられるようにもなるし、そういう現実と引き合っていく自分になっていくんですね。で、自分自身がその変化を体験してきて、あとは今までセッションさせていただいたクライアントさんからの、やっぱり同じように、こんな風に変わりました、こんなことありました、こんなことあって嬉しかったですとか、ね、そういうご報告いただいてきたこと自体も嬉しくって。なので、今は本当に、自分自身もそうだし、関わってくださる、関わらせてくださるクライアントさん、またそのクライアントさんの先にいるご家族だったり、ね、お友達だったりだとか、たくさんの方にその影響っていうか、ね、あるじゃないですか。なので、たくさんの方に、嬉しいとか、楽しいとか、ありがとうっていうね、そういうなんか、ね、なんて言うんでしょうね、あったかい、ね、光り輝くようなエネルギーっていうかね、そういうものがあふれる世界に、移行していける方をたくさん増やしたいなって、たくさんの方にその体験をしていただきたいなっていうのがあって、今活動させていただいてます。
いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、佐藤さんに自分もちょっとセッション受けたいなとか、見てもらいたいな、相談したいなっていう方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に URL を掲載させていただいておりますので、ぜひそこからチェックいただけたらと思います。
ありがとうございます。
体験セッションも、できるようなものあるんですかね。
はい、あります。はい。
ぜひね、そこのページからお申し込んでいただけるといいかなと思います。
はい。はい、結構諦めてる方もいらっしゃると思うんですよ、うんうん、もうどうせダメだろうなとか、
はい、
うん、なんか、ね、すごく辛かったけど良くなりましたって言ってる方たくさんいるけど、うん、自分はどうせ無理だろうなとか、うん、自分には関係ない話だなとかって、ね、感じてらっしゃる方もたくさんいると思うんですよ。当時の私もそうでしたし、うんうん、でも本当にそんなことなくって、うんうん、どんな方でも必ずご自身の中に答えはあるし、はい、あの幸せになっていく力もありますし、はい、なのでもしね何かお困りごとがある方ですとか、
はい
はい、そういう方いらっしゃったらぜひ来ていただけたらいいなと思っています、
はい、今回は心理療法を提供するカウンセラー佐藤のりえさんにお話を伺いました。佐藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける声ラボ。